ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
2016年1月に大規模データとして初めてがんの10年生存率というものが発表されました。今回はこちらのことについて日光記念病院副院長で外科主任科長の益子博之先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご案内したように今年の1月に大規模データとしてがんの10年生存率というものが発表されました。でこれまでも5年生存率というものを発表されていましたが、この10年生存率のデータはどのようなことを物語っているんでしょうか。がんの部位によっては5年データも10年データも数値的にあまり変わらないというものもあれば、乳がんなどでは10年データでは低下しているというものもありました。
一口にがんって言っても臓器によって性格が違いまして、まあ、例えば胃がんとか大腸がんですと5年以降の再発っていうのはもうほとんどないんですけれども、まあ、その結果5年生存率と10年生存率がほぼ横ばいなんですけれども、まあ、臓器によって乳がんなどは5年過ぎてからの再発もだいたい 20% ぐらいあると言われてますので、まあ、5年生存率と10年生存率に開きが出てくるという、まあ、今までだと5年一区切りというふうになってますけれども、やっぱりもう少し経過を長く見てという意味合いだと思いますけど、
今回のこの新聞には乳がんなどは5年後以降も検診できちんとフォローする必要があることが示されたというコメントも掲載されていました。これはどういうことなんでしょうか。目安となる治療期間ががんによって違うと考えてもいいんでしょうか。
いや、まあ、治療期間というよりはですね、フォローアップですから、例えば5年過ぎた時点で再発がないからといって病院も通院しなくていいというんじゃなくて、先ほども言いましたように乳がんの場合再発した患者さんの2割の方は5年以降に再発してますので、まあ、5年以降も定期的に検査を受けて再発がないかどうかを調べるということです。3年以内の再発が大腸がんの場合80% 近くを占めて、5年過ぎてからの再発というのは本当に数パーセントぐらいしかないんですよね。ですから一般的には5年経ったらまあほぼ治りましたねという話はして、あとそれ以降はがん検診などの受けてくださいというふうにフォローしてますけども、乳がんの場合は先ほど言ったように5年過ぎてからの再発が 20% あるので、まあ病院にきちっと通ってもらうということですね、
本当にそのあたりのがんの種類によってのフォローする期間というものも違うんだよということが今回のこの5年生存率10年生存率で結構示されているということなんですね。がんというともちろん部位にもよると思うんですけれども、技術や治療の進歩によって生存率は向上しているように推察しますが、実際のところはいかがなんでしょうか。長年臨床の場に立たれている先生の実感はありますか。
そうですね、私の場合前の病院で10年以上、まあ、大腸がんやってましたので、まあ、大腸がんでお話をしますと、やはり2000年に入ってからいろいろな抗がん剤とか、ちょっと難しくなりますが分子標的薬とかというお薬が誕生しまして、再発した患者さんでもそういうお薬を使うことによって延命効果が期待できるというふうになっていますので、薬剤の進歩は目に見える。
そうですか。実際のそういった薬剤の進歩などによっても延命率というのはやはり先生の実感として確実に上がっているように感じるということなんですね。
はい、そうですね。あと、まあ、もちろん技術の進歩ということで、まあ、例えば大腸がんの手術ですと一昔前までは傷を大きく開ける回復手術だけでしたけども、今の時代では腹腔鏡を使うことで小さな傷で手術を行う、でその手術をやっても 従来の開腹手術と成績が変わらないというようなデータもありますので、技術の進歩もあると思います。
本当にその大きな穴をお腹に開けなくても同じだけの治療ができるということで、その患者さんへの体の負担もこの技術の進歩で軽くなっているということなんでしょうか。
そうですね、一般的に言われてもやっぱり社会復帰も早く戻れるという進歩しております。
技術や薬剤、医学の進歩はすごいなというふうに感じます。技術や治療方法によっても今教えていただいたように、さまざまな選択肢もいろいろと出てきているのかなというふうにも思いますが、実際にそういったがんの治療っていうのはどのように進められていくんでしょうか。
一般的にどの臓器のがんでもそうなんですけれども、がん治療のガイドラインという本がありまして、平たく言うと科学的根拠に基づいた治療ということなんですけれども、そのガイドラインに沿って治療を行ってます。どこの病院でも同じような、全国どこの病院でも同じような治療ができるというために、それぞれの臓器のガイドラインというのがありまして、そのガイドラインにのっとって我々現場では治療を行っております。もちろん最終的には患者さんとの相談ですけれども、
医療と聞くと都会と田舎では差があったりするんじゃないかって思う方もいらっしゃいますが、このガイドラインっていうのが日本全国で決められていることによって、どこで医療を受けても同じ安心なそのがんに対する進め方っていうものをある程度決めていただいている指針があるということなんですね。
そうですね、それはもうどのがんでもあります。
こういったものによりながら、もちろんその人その人によっていろいろと治療というのはまた変わってくるところかと思うんですが、実際に先生は患者さんと接するとき、どんなふうに接していらっしゃるんでしょうか。
先ほど言ったガイドラインについての治療を、提示して、で患者さんと相談して最終的には決定しております。決して押し付けるような治療はやってはならないと思うんですけれども、
先生は外科の主任科長でいらっしゃいますが、がん患者さんを前にされて、益子先生のお話は続いていますが、続きは来週放送いたします。今週は今年1月に初めて発表されたがんの10年生存率は私たちに何を伝えているのか、そして医療の進歩に伴い選択肢も増える中、がんはどのように治療を進められているのかについてお話を伺いました。次回は日々がん治療の最前線で患者さんと向き合う益子先生の思い、また早期発見のために私たちができることについてさらに詳しく伺います。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士が糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。3月8日は正しく知っておいしい外食と題して、西市霞管理栄養士が担当します。当院通院中ではない方もお聞きいただけますので、どうぞお気軽にお越しください。お申し込み、お問い合わせは糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分までお受けしております。続いて健診センターからのご案内です。昼間に強烈な眠気のある方へ、健診センターの新しい検査コースのご案内です。寝ている間に呼吸が止まり、十分な睡眠が取れない睡眠時無呼吸症候群、居眠り運転や高血圧、糖尿病、心疾患、がんなど命に関わる事故や病気の危険性が通常の方よりも高くなるのに、寝ている間のことで本人、 ご家族も気がつきにくいのが特徴です。この度日光記念病院健診センターでは、ご自宅で指に装着して寝るだけの睡眠時無呼吸簡易検査をスタートしました。若い頃から体重が増えた、いびきがうるさいと言われたことがある方におすすめいたします。検査料金は税込み2700円。人間ドックなど各種検診との組み合わせも可能です。ご希望の方は日光記念病院健診センターまでお問い合わせください。電話番号 0120-257-457、 平日8時30分から午後5時までお伺いしております。どうぞお気軽にお申し込みください。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。